秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。今日は第一コリントの8章を見ていきたいと思いますが、今日見ていきたいのは、私たちはクリスチャンとして様々な自由があります、ね、イエス様にある自由。今日は考えていきたいのは、その自由の中でのバランスはどのように取ればいいのかということですね。つまり私たちがこうするかああするかに、どのように自分とイエス様との歩みを助けるのか、あるいは妨げてしまうのか、あるいは別に助けも妨げてもどっちともしないこともあるかもしれませんけれど、そのキリストにある主と共に歩む中での自分の人生の中でのいろんなことを考えながら、その自由の中にいる私たちと同時に、もう一つの兄弟姉妹との、その私たちが自分の人生の中ですることはどのように自分だけではなく、兄弟姉妹、教会家族の兄弟姉妹、友達の兄弟姉妹をどのように影響するかという、その二つのバランスを今日考えていきたいと思いますね。第一コリントの8章の中ではこれはすごく、わかりやすく説明してくださるので、今日はその第一コリントの8章の全体、1節から3節は、2週前見ましたから、今日は4節からその紹介をしていきたいと思いますね。この第一コリント8章は、コリントの教会家族が自分たちの人生の中で経験していたことを通して、パウロはその、状況を使って、兄弟姉妹とのイエス様との歩み方をすごく、分かりやすく説明してくださるので、今日はそこにちょっとフォーカスをしたいと思いますね。で、コリント教会の、状況はどういう状況であったかというと、彼らは教会の中の何人かは神殿で捧げられた動物、その肉を市場で売っていましたね。町の市場で売っていた。その、もともと捧げられた肉を、どう考えるべきか。それは食べてもいいのか、食べてはいけないのか、という教会の中での、ちょっといろんな、意見の違いがありました。で、パウロに聞いていた人たちは、私たちは、この肉を食べてもいいと思うんです。なぜかというと、偶像は別に何ともないですし、私たちは主に作られているので、その偶像に捧げられたと言っていても、偶像は本当は何ともないので、私たちにはこの肉を食べる自由があるはずなんです。しかし、パウロ先生、私たちの教会家族の中で、なかなかそういうふうに思わない人もいるので、私たちはどうすればいいんでしょうか。その内容の質問でした。で、パウロはここで、実際に私たちにあるイエス様との歩みの中でのある自由があることを説明するのです。そしてそれとともに、その自由の中での責任もあることを示してくださるのですね。で、パウロはこの偶像に捧げられた肉をフォーカスして、私たちのいろんな文化の中でのいろんな時代の中に住んでいる私たちがみんな当てはめられるように、このコリント教会にどのようにこれを対応するべきかを説明してくださいました。なので私たちもその会話の中に入っていきたいと思いますね。第一コリントの8章です。パウロはここでコリントの教会家族が1節から3節、コリントの、コリントの人々、このことを説明している人々が、私たちにはこのような知識があるんですというふうに説明しましたね。これは別に悪いことではないこと、別に良いことも悪いことでもないことは知っているのですから、その知識をどうすればいいのですかということですね。パウロはここで、
その自由がある、自由という知識があっていても、自由があるからといって、それはやっていいということではないということを説明しているのですね。で、前回見ましたね。私たちの、知識が愛に囲まれていなければ、正しい判断がするのはすごく難しいということを見ましたね。なので、第一コリント、8章の4節から一緒に見ていきたいと思います。8章の、4節から、読んでいきましょうか。最初に4節5節を見ていきましょうか。4節、さて、偶像に捧げた肉を食べることについてですが、世の偶像の神は実際には存在せず、唯一の神以外には神は存在しないことを私たちは知っています。というのは、多くの神々や多くの主があるとされているように、たとえ神々と呼ばれるものの呼ばれるものが天にも地にもあったとしても、ちょっとここでちょっとストップしてちょっと考えていきたいと思いますけれど、まず最初に、パウロは実際に偶像に捧げられた肉は食べてもいいのか、食べては良くないのかというスターティングポイントで始めましたね。実際にこの肉は食べていいのですか。で、パウロはこの手紙を書いた人と賛成しているのですね。実際これは食べても大丈夫なのです。実際に偶像は何ともないものではないでしょうかというのを、パウロはそれに賛成しているのですね。聖書の神様は宇宙の唯一の神様であり、全能なるお方であるということですね。そして神様に比べるものとしては何もないのです。神様の偉大な計画を妨げるものは誰もいない。偉大な唯一なお方であること。パウロはここで確実に示しているのですね。なので、それに比べる偶像はどのようなものでしょうか。偶像は数多くあるにも限っても、世の中に、世界の中でいろんな偶像がありますよね。でもその偶像は実際にどのようなものでしょうか。パウロは彼らが言っていることに賛成しているのです。何ともないものなのです。どこだったっけ？世の偶像、4節ね。世の偶像の神は実際には存在せず、唯一の神以外には神は存在しないということですね。この偶像そのもの、その形作られたものについてですね。パウロは後で偶像と悪霊の関係をしますけれど、今は偶像そのものにフォーカスしているところで、その偶像自体のことを考えてみましょう。どのように偶像は存在するのですか？詩編の115編に素晴らしい、偶像の本質といえばいいのでしょうか？を示していますね。一緒にちょっと読んでみましょうか。詩編の115編。詩編の115編の2節です。詩編の115編の2節ですね。2節から7節ぐらいがそこにフォーカスしてるんですけれど、第一コリントじゃない。詩編の115編、2節。なぜ国々は言うのか？彼らの神は一体どこにあるのかと。なので、周りのイスラエルの周りの人々は、彼らのイスラエルの神は、どこにいるのかと。ね、彼らの目の前に偶像があるので、私の神はここにある。私の神はここだな、ね、じゃないのですか。イスラエルの神はどこでも見えないでしょう、ということを言ってたのですね。彼らの神は一体どこにあるのか、見えないじゃないか、ということを、周りの国々は言ってたのですね。その答えは3節。私たちの神は天におられる。その望むところはことごとく行われる。私たちの神様はこの物質なものに囲まれることができない。神様の偉大な御業は望むところをことごとく行われるということですね。4節、彼らの偶像は銀や金。人の手の技に過ぎない。口があっても語られず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることができない。偶像というものは人の手で作られたものではないでしょうか。 彼らが存在している理由は、誰かがそれを形作って、あるものを持ってきて、そのもので形作ったっているものではないでしょうか。その偶像があるのは、もう人が作って、そして人がそれを保つことをする限り存在しないものですよね。人間の手が作って、人間がその偶像を支える。偶像そのものは身を守ることができない。自分を助けることができない。それどころか人をどのように助けることができるのでしょうか。ね、偶像の力を見ると、もう門に囲まれたり、誰もいじらないように、もう守られている状況で、存在していますよね。人間が自分の手で金や銀や、木を作って、形作るようなものなのに、自分には何の力も出すこともできない。口があっても語ることができない。目があっても見ることができない。いろんな形が、いろんな、部分があっても、その部分を使わすことができない。ただそのままいるっていう状況の中で、人間の手に作られて、人間の手で、人間の力で、保たれているのが偶像ということですよね。これを、聖書の神様に比べると、全然違うようなことですよね。第一コリントの8章にちょっと戻ってみましょうか。第一コリントの8章。先ほど5節読みましたね。5節もう一度読むと、というの多くの神々が、多くの主があるとされているように、多くの神々もあるし、多くの主がある。たとえ神々と呼ばれるものが、天にも地にもあったとしても、私たちには、6節、私たちには、父なる唯一の神がおられるだけで、この神からすべてのものは発し、この神に私たちは至るからです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、この主によってすべてのものは存在し、この主によって私たちも存在するからです。ここで何個かの比べることが見えますよね。一つの比べ方は、神と主。いろんな神と呼ばれるもの、いろんな主と呼ばれるものがあるにもかかわらず、その神と主の存在は、人間によっての存在です。しかし、聖書の中で神と主が出る中で、その神と主、父なる神様、主といえば、イエス・キリスト、イエス様。この神と主によって、全万物が作られ、そして全万物が存在している。六節すごいね。父なる唯一の神がおられるだけで、この神からすべてのものは発し、この神に私たちは至るからです。神様が私たちを形作って、私たちが偶像を形作るのではなく、神様が私たちを形作って、私たちがこの世に至るようにしてくださるお方です。そしてこの唯一の主なるイエス・キリストがおられることによって、この主によってすべてのものは存在している。イエス様の力によって私たちは今この世に保たれているのです。存在の居場所、そして存在の支えというのは全然違いますよね。偶像の場合は人間に作られ、人間に保たれていながら、神様、聖書の神様に読むと、私たちの神様、私たちの主が万物、それと私たち自身を形作り、私たち自身をこの世に置き、この存在を保っているお方ですね。全然パワーの違いが見えますよね。ここで、この神様、なぜこのように比べているのか、そしてこの比べは実際に、コリント教会にその状況にどのように当てはまるのかを考えてみると、面白いですよね。コリント教会の考え方はこれですね。その数人が。偶像は存在しない。ただのもの。人間が形作って、人間が保たなければいけないものであれば、 実際にその偶像にはどの力も何のパワーも何の権利も何の存在自体もないのでしょう。なので私たちはその偶像に捧げられた肉、何もないものに捧げられた肉を食べても、実際にそれは別に良いことでも悪いことでもないのでしょうか。なのでこれは食べても大丈夫でしょうというふうに思って、コリントの教会の何人かのクリスチャンはそれを自由に食べていたのです。パウロはそれはもちろんそれで大丈夫ですけれど、ある大切なことを忘れてはいけませんよということをここからパウロは説明するのです。その自由があると同時にある大切な責任を忘れないでくださいということです。その責任は7節に書いてあるのですね。7節こう書いてあります。しかしすべての人にこの知識があるわけではありません。どの知識ですか？偶像には何もない。偶像はただのものである。すべての人にはこの知識があるわけではありません。どういうことでしょうか？続けて読むと、ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げられた肉として食べて、その弱い良心が汚されてしまいます。何人かがもうそのコリントの教会の中で、コリントの町に存在していたそのいろんな偶像の神殿にもうずっと小さい時から育てられていて、もう偶像礼拝がもう自分の生活の一部だった人が多くいたと思います。その偶像礼拝から救い出された多くの人々は、偶像礼拝、神殿に対しての捧げ物とか、自分も前にやっていたこと、そしてイエス様が自分をその状況から救い出してくださって、天の誠の神様を知るようにしてくださって、本当の神様はどのようなお方であるか、本当に自分はこの世に生きている意味は何なのか、そして何のために日々生活しているのか、その大切な真理を教えられたことによって、今まで偶像礼拝の中で歩んできて、もうその虚しさ、その罪の中で生きていた自分がもうそこからもう何の関係も持ちたくないという気持ちの多くのクリスチャンがいたと思います。なので偶像と偶像礼拝に関わるものは一切何一つ触れたくもないし、関係をも持ちたくないということがいたと思います。神様は彼らからそこを救い出して、もう二度とその経験をしたくない。そして、そういうふうに思っている中で、あるクリスチャンが平気で、その偶像に捧げた肉を自分が平気で食べているのを見て、ああ、この肉は別に食べても全然大丈夫ですよ。偶像礼拝の中でもちろんいろんなやっては良くないことがある中で、この部分はやっても大丈夫ですって言ってるんですね。なのでコリントの教会のみんながね、それを見てね、偶像礼拝をすることは良くないけれど、偶像礼拝に関わるここの部分は大丈夫ですっていう、そのような風に感じてるのですね。彼らにとってこれはただの肉ではないのです。彼らにとってこの肉は偶像礼拝につながっているものなので、実際にこのあるクリスチャンがこの肉は食べる自由があると思っていたこと、それは確かに正解であったかもしれませんが、肉を食べることは正しいとは限られていませんでした。知識と愛の関係ですね。知識、確かにこれは正解です。食べても食べなくてもどっちとも良い悪い関係ないですが、食べることは正しいとは限られていないことなのですね。特に、弱い良心を持っている、クリスチャンということにですね。で、この良心ということもちょっと考えることは大切ですね。知識の成長、そしてその良心のつなげ方。私たちはクリスチャンとして成長する中で、神様は私たちに与えた御言葉を通して、私たちにどのようにイエス様と歩むべきかを示してくださいますね。 そして私たちに与えられたこの御言葉を自分の人生に正しく生かすために聖霊様をお与えになってくださいました。私たちが御言葉を読む中で、だんだんと私たちは読む真理が自分の心の中に響き、そしてその真理、あ、こういうふうにイエス様と共に歩むことができるんだ。あ、こういうふうなことをすればよりよくイエス様と歩むことができますし、こういうことを避ければ、イエス様とよりよく歩むことができる。聖霊様がその御言葉の、神様の御言葉の真理を通して私たちを常に助けてくださるのですね。なのでそのクリスチャンの成長の中では、あることは前は良くないと思ったことだったけれど、今はこれはやっても全然大丈夫ということを理解することがあるのですね。クリスチャンの自由のというふうに考えてもいいかもしれませんね。そして同時に、あることは全然やっても大丈夫だなと思ったことが、聖書を読んで聖霊様が私たちにかかりかけて、いや、これはやってはよくないですよということを教えてくださるのですね。二つの方法で私たちはクリスチャンとして成長するのです。ですね。これはクリスチャンの成果と言ってもいいかもしれませんね。時間をかけて成長することを説明しているのですね。一気に聖書のすべてをわかるわけではないです。そのプロセスがありますよね。私たちはみんなこのプロセスを通っているのです。どのクリスチャンもある部分では成長しているところがあれば、他の部分ではまだ成長してないところがあるのです。なのでみんな同じように成長するわけではないのです。なので、パウロはここで私たちの成長の考え方をすごく大切にするようにとしているのですね。自分がこの部分で成長してその自由を理解したとしても、あなたの兄弟姉妹はその同じ知識を得ているわけではないので、そのことを考えながら何をやるべきか、何をまだやらない方がいいのかというのを考える必要がありますよということなんですね。これが聖霊様が私たちのこと心に語りかける中で、その知識を私たちの人生に生かすための大切な大切な役割なんですね。このことを考えると、イエス様ご自身も弟子たちに教える中で、この同じプロセス、そしてたまにはイエス様自身が教えるのを、待った時もあったのです。ヨハネの16章をちょっと見てください。ヨハネの16章にすごい面白いことが書いてあるんです。前にも何回も見たんですけれど、ヨハネの16章はちょうどイエス様が十字架にかけられる前の時でした。弟子たちと一緒に、一緒に食事をする時でしたね。その夜イエス様は、裁判にかけられ、その次の日に十字架にかけられる、時でした。で、その最後の夜で、最後の一緒に食事をしている中で、イエス様、いろんなことを彼らに教えていましたが、12節と13節でイエス様は不思議なことを言いました。12節、あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今、あなた方はそれに耐えられません。今は、いろんなことを教えたいけれど、今あなたたちはそれに耐えることができないのです。イエス様はどうしたのですか ?13 節。しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。イエス様も弟子たちがどの範囲まで受け入れることを知っていて、そしてそれに応じて彼らを教えていたのですね。イエス様も弟子たちを愛して、自分が彼らが受け入れる範囲で教えたことが見えますね。そしてその時点で弟子たちが成長する中で聖霊様が彼らに続けて教えるのを、その聖霊様を彼らの助けのために送ってくださいましたね。聖書の中でこの前も読みましたよね。弟子たちが後になってイエス様が言うことが理解して、そのことを信じた。その信仰の生活の一部であることが見えますよね。なので、イエス様が、イエス様の弟子の 成長の範囲を理解して、そしてそれに応じた真理を伝えたように、私たちも自分のクリスチャンの歩みの中でだけではなく、私たちのと共に歩んでいる兄弟姉妹の霊的な位置はどこにいるのかを考えながら歩む大切さがあるのですね。自分がここに成長していても、兄弟姉妹が同じように成長しているとは限らない。なのでそのことを考えて、どういうふうにその自由を対応するか、あるいは今はちょっと我慢するのかを考えて歩むことの大切さがここで見えますよね。続けて8節、9節を読んでみたいと思いますね。第一コリントの8節、9節。第一コリントの8節、9節にこう書いてありますね。8章の8節、9節ですね。しかし、私たちを神の御前に立たせるのは、食物ではありません。食べなくても損にならないし、食べても得になりません。これってすごく大切です。自分の人生の中で、イエス様と共に歩むことは、たまに別にそんなに関係ないところもありますよね。カレーパンを食べるかメロンパンを食べるのか。いや、カレーパンの方が霊的に大切ですよ。いや、メロンパンの方が本当にもう主の、甘さを感じるので、その方がいいんですよ。別に正直関係ないですよね。どっちかというと。肉を食べるのか、肉を食べないのか、それ自体が自分のクリスチャンとしての成長に、それほど大きな影響を与えないですよね。人生の中にはそういうことが何個かあるかもしれません。この箇所でも、食べても食べなくてももっと霊的になるわけではないですよということをコリントの教会家族に理解させていきたかったのですね。なのでそこを自分の優先にする意味がないのではないでしょうかということですね。なぜかというともっと大切なことがあるのです。その自由よりも9節、ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。これはすごく大切です。自分の主にある自由、その自由を自分の権利として、その権利を優先にすることは危ないですよ。なぜかというと、その権利を自分の兄弟姉妹のクリスチャンの成長を妨げるものになれば、その権利が、その自由が兄弟姉妹への罪になってしまうことを理解する大切さがあるのですね。というのは私たちは自分の自由を兄弟姉妹の成長よりも優先にしないことですね。そのことを話しているのですね。10節、知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、その人はそれにお通しされて、その良心は弱いのに偶像の神に捧げた肉を食べるようにならないでしょうか。考えてみてください。もし自分がコリントの教会、コリントの町に住んでいたクリスチャンとして、そのコリントの教会家族の一人としてこの考え方をしている、肉には別に、肉は偶像に捧げられたと言って別に食べても食べなくて、食べても全然大丈夫じゃないでしょうかという考えを持つのであれば、偶像は何もない、偶像は何でもないというふうに考えて、じゃあ偶像に捧げられた肉は何でもなければ、その何を食べるのかは別にそんな大したことでなければ、どこで食べるのもそんなに大したことではないのでしょうか。今度この箇所の10節では、知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、この成長のプロセス、この知識のプロセスが見えますよね。何を食べるのかはそれほど関係なければ、どこでそれを食べるのかもそれほど関係ないのでしょうか。偶像は何にもなければ、その捧げられた肉は何ともないし、その偶像の場所自体も何ともないのでしょうか。なのでこの時点で、だんだんと違う、進んでいるのですね。偶像の肉も食べてもいい、捧げられた肉も食べてもいいし、神殿で食べても大丈夫ではないのでしょうかということですね。知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、 その人は今度それをあなたがこうそこで偶像の宮で食べているのを ある兄弟がある姉妹があなたがそこで肉を食べているのを見て今までもうずっと避けていてもうなぜあれは誰々さんではないのでしょうか、なぜ彼は偶像の宮で僕にしましょうか、スティーブがなんでその偶像の宮でその肉を食べているのか、それは良くないんじゃないかなって不思議に、いやなんか心の中で誰か兄弟がその騒ぎを見て、いやこれは良くないんじゃないか、何をやってるんだろうってあのそのところに行って、でスティーブがああ、兄弟よくいらっしゃいましたね。一緒にぜひ食べてください。どうぞどうぞ。でも心の中で食べたくないな。食べるのは良くないなと思いながら、スティーブが誘ってくれるから、ああ、どうしよう。まあ、スティーブはもう兄弟の先輩だから、まあ言うこと聞いた方がいいかもしれないけれど、やりたくないな。心の中でこれやっちゃいけないっていうことの思いがいっぱいあって、そしてそれにも関わらず、まあ、しょうがない。食べてみよう。そして一緒に食べることにしたとしましょう。その自由の考えのクリスチャン、僕だとすれば、でもこれはいいことではないでしょうか。彼は、その若い兄弟はこの食べてもいいということが、私が彼を紹介したことによって、もう食べてもいいというのが分かったんじゃないでしょうか。これはいいことでしょう。っていうふうに思うかもしれませんけれど、多く大切なことを忘れているのです。その両親。自分の心の中でこれは食べてはいけないという思いに対して、それに反対して食べてしまう。この若い兄弟にとって、このクリスチャンにとって、ここのところがまだその自由を感じていない人に対して、聖霊様が彼の心に語っていることに反対してやってしまったことになったのですよね。つまり、この兄弟はかえって、自分がやったことに対して悔いを感じ、ああ、なんてことをしてしまったのか、ああ、神様本当に悪いことをしてしまいました。自分に対して、自分がやったことに対して悲しみを感じ、悔いを感じるだけではなく、その世に誘惑されたのではなく、兄弟に誘惑されてしまった。このやってはいけないことを他のクリスチャンが誘惑してしまったことに対しての思いも、その嫌な思い、苦い思いもありますよね。そのことを考えて、どっちかというと成長するよりも自分の心の中の苦しみ、悔いもあると同時に、兄弟姉妹に対しての嫌な思いもあるかもしれませんし、もしかしたら神様ご自身にも対して嫌な思い、神様なんでこういうことを私がそういうふうに起こったのですかということに対しての思いもあるかもしれません。なのでパウロはここで11節にこう書いてあります。つまり、その弱い人は、あなたの知識によって滅びることになります。その滅びっていうのは、神様とのイエス様との歩みからつまずいてしまう。この兄弟のためにも、キリストは死んでくださったのです。イエス様が死んでくださった。イエス様は天のすべての自由を見捨てて、私たちのためにこの世に来て、十字架にかかったこと。それほどこの兄弟姉妹を愛したにもかかわらず、自分の自由を優先にして、兄弟のイエス様との歩みを、妨げてしまったことは、なんと良くないことでしょう。12節、ごめんなさい。あなた方は、このように、兄弟たちに対して罪を犯し、自分の自由を、兄弟姉妹のクリスチャン成長の歩みを妨げることよりも、その自由を優先にしてしまうことは、兄弟に罪を犯すことです。その人のつまずきとなってしまうことです。でもそれ以上に続けて読むと、彼らの弱い良心を傷つけるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。兄弟だけではなく、イエス様ご自身に対して罪を犯しているのです。イエス様が私たちに、このようにと自分を、後にして、兄弟姉妹を愛するようにと命じたにもかかわらず、私たちは自分の自己中心を優先にしてしまうことによって、イエス様が私たちに命じた兄弟姉妹を愛することを、 置いといて自分を前に置いてしまうことになりますよね。なのでイエス様ご自身に対しても罪を犯す、そういうようなことを示しているのですね。両親、私たちの心、この12節で彼らの弱い良心を傷つけるとき、私たちの良心はどのように、心はどのようにクリスチャンとしてのイエス様との歩みの手助けになるのでしょうか。この私たちの良心はものすごく大切です。聖霊様が私たちの良心を使って霊的な境界線と言ってもいいかもしれませんね。このことはやっても大丈夫ですけれど、ここはまだやらない方がいいですよ。まだこの状況をどのように自分のイエス様との歩みにどのように当てはめるかがまだわからないので、ここはまだ置いといた方がいいですよ。ということは聖霊様は私たちの心にかかりかけて、その良心を通して、これはやってもいい。でもこれはまだやった方が良くないんじゃないのっていうふうに私たちを導いてくださるのです。案内をしてくださるのです。私たちの身の回りに、今はやることは良くないけれど、後になってやってもいいということは、いろんなことがありますよね。例えば、私たちは家庭の中で、このことは、日々やります。お父さん、お母さん、こういうことしたことありますか？自分の子供がナイフを持って、いや、そのナイフ触っちゃダメ。ナイフ置いといて。まだあなたはナイフは使っちゃいけないよと言いながら、そして次の5秒で自分はそのナイフを持って普通に使う。なぜ私たちは大人になってその道具を使ってもいいけれど、若い子供の時にはまだそれは使うのは良くないと言うのですか？子供にとってはまだそのナイフの使い方がよくわからないので、そして正しい自分の人生の正しい当てはめ方がわからないので、私たちは子供を愛することによって、そのナイフは使ってはいけないですよというふうに言いますよね。だんだんとナイフの使い方が分かって、自分の人生の中で安全に使うことが分かるようになればなるほど、ナイフを自由に使う、その権利を持つことができますね。クリスチャン生活の歩みもすごくそれに似てるのです。私たちもクリスチャンとして、イエス様との歩みの中で成長する中で、若いクリスチャンとして、聖霊様がよく、まだどのようにこの人生の一部をどのように正しく自分の霊的生活に当てはめ方がわからないのであれば、聖霊様、まだそこは、いじらない方がいい。そこはまだ我慢した方がいい。この部分ももうちょっと我慢した方がいいというふうに、私たちの霊的な歩みを成長に導いてくれるのです。その成長に導いてくれるのです。そして突然、誰か、兄弟姉妹が、これ普通に使っても大丈夫だよ。僕は普通に使えてるから、あなたもどうぞ使ってみてくださいと言って、自分に怪我をしてしまうとかね。そういうことがあるので、それを気をつける必要性がありますね。なので最後。パウロは自分の人生でどういうふうに当てはめるかというと13節。ですから、食物が私の兄弟をつまずかせるのなら、兄弟をつまずかせないために、私は今後決して肉を食べません。パウロが言ってるのは、もし私が偶像礼拝に捧げられた肉を食べることは兄弟姉妹のつまずきになれば、どっちかというと私はその自由、権利はあるのですが、その自由はあるのですが、その自由をこの世にいる間置いといて、そして兄弟姉妹の クリスチャンとしての成長にフォーカスしていきたいなというふうに考えているパウロですね。自分の自由、自分にある、主にある自由を優先にせず、兄弟姉妹のクリスチャンの成長を優先にする大切さをこの箇所から見ることができましたね。もう時間がもう結構過ぎているので、これぐらいに終わりたいと思いますけれど、最後の二つの私たち、今現代にいる私たちのこの真理を、この部分の自分のクリスチャンの生活の中でどのように当てはめるか、ある二つのポイント。一つは、その自由のあるクリスチャンに対して。そしてもう一つは、まだその、やってもいいという気持ちになっていないクリスチャンに対しての二つのポイントです。一つ目のポイント。あなたは、キリストにある自由、ある点でキリストにある自由を感じていても、兄弟姉妹が感じているかどうかわからない場合は、どうすればいいのか。 単純にもうシンプルで答えたいと思いますか。こういうただ聞くことの大切さがありますね。あなたはこのことについてどう思いますかという質問ですね。どう思いますかという質問。こういう質問じゃないです。これやっても大丈夫ですよね。なかなかそういう場合はいや大丈夫じゃないと思いますと言いづらいですよね。なのでその兄弟姉妹にこの状況をいるときにあなたはこのことについてどう思いますか、 Yes か No という答えを答えやすいように聞くことの大切さですね。そしてもし自分がその状況の中でまだそれはそのやる自由を感じない、聖霊様が自分の心の中にこれはやらない方がいいというのを感じる場合は、あなたにとって一番大切なことは聖霊様が自分の心に語りかけることを理解して、そしてそれを守ることです。それに従順でいることです。Yes、 聖霊様があなたの霊的な導きの支えになるので、聖霊様の声を聞いて、そしてそれに従う大切さがあります。ので自分もその時に、いや私はまだこれはやってもいいかどうかはわからない。ので、とりあえず私は今はそれをしないようにしたいと思います。というふうに、兄弟姉妹に伝えることの大切さもあります。どっちかというと私たちはクリスチャンの成長の中で聖霊様の声に従いながら、聖霊様が私たちのクリスチャンイエス様との歩みを導く助けに信頼しながら、それに従う大切さがこの箇所を通して見えますね。クリスチャン、あなたは自分の人生にある自由を優先にしないように気をつけましょう。兄弟姉妹の成長に妨げるような行動をしないように気をつけながら、兄弟姉妹に愛を示しながら歩むように頑張りましょう。そして、自分の人生の中でもここに成長しているけれど、まだここに成長してないところもあります。自分がまだそこに成長していないところがあれば、その自由を感じなければ、聖霊様の声に聞き従うように、それを優先にして歩んでいきましょうね。